ヨハネの黙示録をご一緒に少し読んでまいりましょう。ヨハネの黙示録は、11章までで、一連の予言がひとまず区切りを迎えました。12章からは、ヨハネがいろんな他の幻ですね、神様から与えられたいくつかの予言を、順不動にこう並べていく。12章は女と竜ということでした。でこの13章も、新しくヨハネが与えられた予言だと考えていただいた方が、12章と少し関わりはあるんですけれども、分かって、考えた方がいいかもしれません。でその13章の表題ですね、黒い太い文字で2匹の獣というのがあります。ヨハネの黙示録第13章、2匹獣が登場いたします。で1匹目が今日の箇所で13章の1節、私はまた1匹の獣が海の中から登ってくるのを見た。この獣は海の中から登ってくるんですね。でもう1匹の獣はですね、11節次のページの上の段の一番最後ですね、私はまたもう一匹の獣が地の中、地中から登ってくるのを見たんです。海の中からと地中の中から出てくる、これ地の獣なんですね。これどう違うかと申しますと、当時はですね、得体の知れない、悪霊とかですね、悪霊とか、混沌な状態が救っている、そういう場所が海の底と地の底にあるんだと考えられておりました。で海の底ってどこまでもずっとこう沈み込んでいきますね。でギリシャ語でその深い海の深いところをアビスとも言ったりするんですけども、アビスという題名の映画が昔はあったんですけれども、いわば海の深海ですね。今の言葉で言えば深海、深い海なんです。現代でもその我々その深海っていうのはあんまり完全には分かっていない場所なんですね。でその海の底には獣が住んでいるんだっていうふうに考えていました。で地の底の話はまた次回お話をすることになると思いますけれども、大事なことは海の底、アビスにしろ地の底にしろ真っ暗なんですね。つまり光が届かない場所なんです。で光が届かない場所には得体の知れない存在がうごめいているんだというふうに考えました。でその海の底アビスから一匹の獣が登ってきます。そしてその獣の姿は、一節、これには10本の角と7つの頭があった。これらのそれらの角には10の王冠があり、頭には神を冒涜するさまざまな名前が書かれていたんだと、こういうふうにフェイスシールドってですね、ここのところに、冒涜する名前があったんだ。10本の角と7つの頭、そして、角には10の王冠で、この獣が一体何を指すのか、何のことをこの獣っていうふうに言ってるのかっていうことについては、伝統的には2つの理解がございます。1つはこの獣こそ当時のクリスチャンたちを迫害していたローマ帝国のことだというふうに理解する理解ですよね。そうすると7つの頭、これもいろんな理解はあるんですけども、大体考えられているのは、王様だという説もありますけれども、ローマ帝国が次々と支配していた国々、あるいは民族、7つの地方というかな、あるいは7つの民族を指すんじゃないか。そして10本の角というのは王冠が合っているとあるんだって言ってますから、これはローマ帝国の王様、帝王、皇帝ですね、これを指すのではないかというふうに一つこれ考えられています。実際ですね、今日読んでいただきましたダニエル書、もう一回見ていただきたいんですが、旧約聖書393ページ、開けてみましょうかね。ダニエル書第7章、そこにこう獣が出てきます。そして黙示録はこの獣を踏まえているのではないかと言われています。で7章の23節、 1393ページ、私の聖書でいうとこの1393ページ下の段ですね、23節読みます。さてその人はこう言った。第四の獣は地上に起こる第四の国。これはダニエルという人がやっぱり幻を通して予言を与えられたんですが、これは全ての国に異なり、全地を喰らい尽くし踏みにじり打ち砕く銃の角、さっきも出てきましたね、この国に立つ10人の王、その後にもう一人の王が立つ。彼は10人の王と異なり3人の王を倒す。彼は意図高き方に敵対して語り、意図高き方の聖女らを悩ます云々ですね。でここに第四の獣って出てきます。でこれはですね、23節に地上に起こる第四の国だって言ってますね。これ獣は国なんだっていう。そしてこれは預言者ダニエルが4つの獣が出てきました。で4つの当時なんか国、人々をこうなんていうかな、圧迫し奴隷化していった国っていうのは4つあるんだよって言ってます。で1番目がこれ明らかにエルサレムを滅ぼしたバビロニアだと考えられていますね。バビロニア。でその2番目はそのバビロニアを滅ぼしたペルシャ。そして3番目はそのペルシャを駆逐したアレキサンダー大王率いるマケドニア、まあ、ギリシャですね、マケドニア。そして今日この第4番目の獣っていうのが、そのマケドニアを凌駕したローマ帝国ではないかというふうに、考えられています。ですから、ヨハネの黙示録がここで地の中から登ってきて10本の角があったうんうんと言っているのは、このダニエルが、取り継いだその4番目の獣のではないか、つまり国、ローマ帝国のことを表しているのではないかという解釈なんですね。これは今でも多くの解説者が、まあ、多少の違いはあっても採用をしています。確かに、もう一度ヨハネの黙示録に戻っていただきまして、13章の2節には、私が見たこの獣は、1節ですね、頭には神を冒涜するさまざまな名が記されていたと、ね、銃のその王冠持っている頭には神様を冒涜するさまざまな名が記されていた。これはローマ皇帝というのは称号をみんなつけてるわけです。例えばアーグストゥース、皇帝アーグストゥースは死んだ後に神の神というふうに呼ばれた称号が与えられました。で死んだ後にみんなこう神格化されていくんですけど、ガイオス、皇帝ガイオス、これは別名カリギュラ、カリギュラのが有名ですね。カリギュラと呼ばれたそのガイオス皇帝は死んだ後に神様になるんじゃなくて、生きている時から自分のことを神と呼べっていうふうに人々に、私は神だっていう称号をこのつけて人々に読ませた。それからこのヨハネ黙示録が書かれた時代の王様皇帝であるのがドミティアヌスですが、ドミティアヌスも自らをギリシャの神ユピテルの息子だっていう人々に言わせて、自分は神の子だっていうふうに言わせた、呼ばせたっていうのが出てきまいります、歴史的にですね。だからさまざまなその神を冒涜する名前を、自分を神と呼べというふうに書いたんだ、言ってたんだっていうことがここからわかるのではないかっていうんですね。まあそういうふうなことを考えていくと、これはローマ帝国のことを言ってるんじゃないかっていうのは一つの説なんです。でももう一つの説はですね、まあ、でも獣って言われているんだから国家国じゃないんじゃないか、獣なんだから生きてるんだから、そんな帝国ではなくてやっぱり人間のことを言っているんじゃないかという解釈です。人間としてまさに獣であったのは、当時考えられていたのは、皇帝ネロですね。ネロ、ネロは AD55 年に皇帝の座に就きます。それも有名なネロのお母さん、母親は悪女として有名なアグリッパというお母さんがいて、このアグリッパは当時の そのネロの前の皇帝クラウディウスですね。クラウディウスはアグリッパのおじさんにあたるんですけども、その無理やりですね、アグリッパはクラウディウスの関係を結んで結婚するわけですね。そして自分の息子のネロ、もうネロは生まれてたんですけども、そのネロをそのクラウディウスの養子にいたします。そして本当は後継ぎであったブリタニックスという人物、長男がいたんですけど、それを失脚させて、さらにクラウディウスもアグリッパはキノコの毒で、食べさせて殺すっていう、まあ、毒殺をする有名なことなんですけども、そして自分の息子ネロを皇帝にするっていうのがしたんですね。でこのね、それが AD55 年であります。でもうネロの悪行はもういっぱいあります。特に有名なのが AD64 年ローマの大火ですね。大きな火事が起こって、ローマの多くの町が、火災で燃えてしまいます。それをキリスト教徒がこれは火をつけたんだって言ってデマを流して、そしてクリスチャンをたくさんローマで虐殺をしていきますね。もういっぱいいろんな虐殺の仕方が歴史的に残っています。あの獣のこう皮をつけてね、あの闘牛場でこうライオンとかに食べさせたり、まあ色本当に油を塗って火で焼いたりですね、そういういろんなひどいことが書いています。まさにですね、二節のあるように、私はこの獣はヒョウに似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであったと、そういうふうにもう獣だって言われているわけですよね。本当にひどいこと、本当は自分がローマに火をつけたと言われていますけれども、それをクリスチャンのせいにして、で最後はですね、彼はローマの元老院にもう全部総反対になってしまって、迫られて AD68 年自らの命を絶っていきますね。でもあまりにもですね、極悪非道でありましたので、当時ネロは、死んだんじゃないんだ、自殺してない、逃げたんだと。そして遠い外国へ行ってですね、再びそこで軍隊を起こしてローマに攻めてくるんだっていう、そういう噂が当時広まっていたんです。それが例えば一節の私は一匹の獣が海の中から登ってくるっていうのは、遠い外国からそういう船団を引き連れてやってくるんだっていう意味にも取れますし、あるいは三節、この獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてこの獣に服従した。一旦死んだと思われたけれども、またこう治ってくるんだっていうような伝説って言いますか、そういうことを生んでいたんではないか。まあこの三節っていうのはよくフランスのナポレオンなんかに使われたりするんですけれども、そのようにですね、まあネロだけでなくて歴史上のいろんな極悪非道の人物に対して、この海から上がってきた獣、あの聖書の黙示録の13章のあの海から上がってきた獣っていうのは、あ、この人物だ、極悪非道人物だって言って、よくあのこうその時代その時代に、まあ、なんていうかな、言われてきた、そういう歴史があります。どうでしょうか。このようにこの獣はローマ帝国だよ、あるいはネロだよっていうふうに限定してしまいますと、まあ、いろんなそういう解釈はもちろん、あのそれがそのあのそれでも構わないんですけれども、でもそういうふうにこう過去のね、過去のローマ帝国だ、過去の皇帝ネロだっていうふうに終わっちゃうと、もうそれで終わりじゃないですか。過去の話になってしまいますよね。一匹の獣が力上がってきたって、あ、これはネロだ、あ、ローマ帝国だ、でもはやもういないわけですから、もう死んじゃった、我々には関係ないのだっていう、じゃあヨハネのこの予言は我々と関係のない予言なのかと申しますと、それはそうじゃないだろうと。今の私たちにもヨハネのこの予言、幻はですね、やっぱり終末のことを語っているわけですから、世の終わりのことを語っているということは、私たちもまだ終末は来ておりませんから、これは、その過去の誰かとか国ではないんじゃないか、 で、そういう視点でもう一度ここを読み直しますときに、例えば先ほどの3節のこの獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてこの獣に服従したんだ。このこれはですね、一つの理解はですね、これ創世記の3章のあの蛇と、エヴァですね、で女の末と蛇の末が戦って、女の末が蛇の頭を砕くって出てくるんです。だからその獣の頭の一つが傷つけられたっていうのはそういうことを言ってるんじゃないかっていう理解ももちろんできるんですけれども、それも含めてですね、一旦怪我をして致命的になったんだけど、その傷が治ってしまったんだ。でもうちょっと詳しいことを申しますと、この傷つけられたっていう言葉が3節に出てきます。この頭の一つが傷つけられた、これは黙示録、ちょっと見ましょうか、五章の、ごめんなさいね、五章ややこしくてすいませんが、五章の六節、もうちょっと我慢してください。六章の六節、458ページ、ここにですね、五章の六節読んでいきます。私はまた玉座と四つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見たんです。子羊には7つの角と7つの目があった。このほふられたような子羊、これはイエス様のことですね。ほふられたっていうこの言葉は先ほどの傷つけられたと、ほとんど同じな、同じ言葉が使われている。エスパグノメノーという言葉なんです。ギリシャ語で言うとエスパグメノーなんです。ほふられた子羊、そして頭が傷つけられたんだ。これもほふられたと訳していい言葉なんです。ほふられたっていうのは、これはイエス様の十字架のことを申しまして、スパゾーという言葉の受け身の完了分詞なんですけど、屠殺されるとか虐殺されるとか十字架で殺されるっていうことを表すときに、このスパゾーという言葉、そしてそれが受け身で虐殺されてしまったもの、とエスパグメノという言葉ですね。その言葉を使います。ですからイエス様の十字架に使う言葉が、なんとこの13章の3節のこの獣の頭に一つのが傷つけられた、これがスパゾを使っている、エスパグメノを使っているんです。これ何を表しているかというと、イエス様、まさにイエス様が十字架でかかって一旦は死にますよね。そして3日目によみがえられて、そして天に昇っていかれるわけですけれども、まさにそのことを言っているんです、と似ていることを言っています。この獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまったんだ。そこで全地は驚いてこの獣に服従したんだ。さっきヨハネの五章、黙示録の五章では7つ、イエス様はその7つの角を持っているというのがありました。ここもこの獣は10、もっと多いんです。10本の角を持っているんだ。そしてもう読みませんけれども、五章の十二節、黙示録の五章の十二節のそのほふられた子羊、イエス様の方では神様があらゆる権威や力をその子羊に与えたっていうのが出てきます。それと同じように、実は13章の4節、竜が自分の権威、この竜はサタンのことですね、サタンが自分の権威をこの獣に与えたので人々は竜を拝んだ。これは従ってここで考えられている、なされていることは、この獣はイエス様のまさに代表というか真似をしているんですね。どうでしょうか。で、私たちはここまで読んでくるとすぐ思いつくのは、思いがちなのは、あ、悪魔サタンが、竜が、イエス様に対抗して、そういう地の海の底から獣をこう持ってきて、そしてイエス様に対抗する存在として、そういう獣をね作って権威を与えて、 どうだっていう形でこの地上でこう使わすんだっていうふうに思ってしまうんですけれども、でもそうじゃないんです。ここが大事なんです。ここが大事なんです。イエス様に対抗して、そのイエス様に対抗できるような存在として、その獣地の そこから獣をこうサタンがねこう導き出して作ったんだって、そうじゃないんです。サタンはもう天上でイエス様に敗れているんです。負けてるんですね。これは今日の箇所ともつながる。先週の箇所、修法論で読んで、説教からのところなんですが、天からサタンは投げ落とされてるんですね。天からもう投げ落とされて、天に居場所はないんだって言っています、サタンは。ということはもう読んでいただければわかるんですけれども、もう天から落とされたっていうことはもう永遠の存在ではなくなったっていうことです。で、地上に落とされたっていうことはもういつかは滅びるんです。地はいつかは滅びされますから、もうサタンは地と一緒に滅んでいく存在になるんです。ですから有限っていうか、いつかはもう滅びる存在になるんですね。それはもうイエス、天でイエス様に負けたから敗北したんです。だけれども居場所がなくなったで、地上でその腹いせにイエス様に、やっつけられたその腹いせにイエス様の弟子たち信者たちを何とかして、まさに信仰者を悪へと誘いかけて不信仰へと導こうとしているんだ。だからこの地上では実際にはサタンとの戦いがあるんだっていうのが前回の流れでしたね。でここで言うならば、イエス様にもう対抗しようとしても負けてるんです、サタンは。じゃあ何してるのかっていうと、申しました、信仰者たちを惑わそうとしてるんです。イエス様に負けた腹いせに信仰者を悪へと誘いかける、あるいはまだ信仰を持ってないものを違った道へ、間違った道へとこう何とかしようとしているんです。最後のあがきを悪魔はしているんです。ということはイエス様をともう対抗しようとしても無駄なんですね。これやっても無理なんです。むしろこの獣っていうのはイエス様の真似をしているんだと考えることができます。イエス様のように、わざわざですね、その一旦その怪我をしたものから治って、そして生き返ったかのように振る舞う、するそういうふうにすることによって、3節なんです、この致命的な傷も治ってしまった、そこで全地は驚いてこの獣に服従したってことです。つまりイエス様と同じことをさせてるんです。イエス様が、この地上で行った宣教や、そして十字架や復活、それの真似をさせてるんです。真似をさせることによって人々が、ああすごい、全地は驚いてこの獣に服従するわけです。そして4節、竜が自分の権威、悪魔が、サタンがこの権威をこの獣に与えたので、人々は竜を拝むんです。礼拝するようになるんです。これはイエス様の真似をする、させるわけです。そして人々はまたこの獣も拝んでこう言った。誰がこの獣と肩を並べることができようか。誰がこの獣と戦うことができようか。どうでしょうか。イエス様と対抗してるんじゃない、イエス様を用いて、あるいはイエス様のモチーフっていうか、イエス様を真似をして今度は人々を惑わそうとするんです。偽のイエス様としてこの獣は登場するんです。そしてしかももっと力強い、いかにもこの世的にはもっとその力がある、凶暴で、そして、悪的な力を持ってて、で戦いに勝つんですよね。ですからこの獣と肩を並べるようなことができない、この獣と戦うことができようかってみんな服従するんだって。これが何か、聖書がヨハネが私たちに伝えたいのは、これがサタンの誘惑だよ、策略だよって言ってるんです。実際イエス様がマタイによる福音書24章4節以下でこういうふうにおっしゃっています。その最後の時には人に惑わされないように気をつけなさい、私の名を名乗る者が大勢現れて私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが 慌てないように気をつけなさい。いろんな偽のメシアがいっぱい最後の時に現れるよって言うんです。で、サタンはそういう偽のキリストを作ることによって人々を惑わすんだ。信仰者さえもまさに、その信仰をつまずかせて他のものを拝まそうとする、それがサタンの策略なんだ。最後の時にはそういう偽のキリスト、私がメシアだというものがいっぱい現れるよって言うんです。だからイエス様は惑わされないように気をつけなさい、慌てるな、いい言葉ですよね。慌てちゃいけない、騒いじゃいけない、慌てちゃいけないんだ。まさに悪魔という存在はいっぱいそういう存在を用意してね、これ獣、いろんな獣を用意して人々を惑わそうとするんだよって。もうこれは究極的な最後の獣だと考えてもいいかもしれませんが、偽のキリストは、そして結論的にどうなるかというと13章5節で、この獣はじゃあどうするか。この獣はまた大言と冒涜の言葉を吐く口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。そこで獣は口を開いて神を冒涜し、神の名と神の幕や天に住む者たちを冒涜した。結局目的は神様を冒涜するんだ。そして、神の名と神の幕や天に住む者たち、いいですよねこれ、もう亡くなった天に住んでいる、ね、人たち、昇天者をね、なんだあいつらですね、そうやって冒涜するんだって言うんです。人々をそういうふうに駆り立てて導いていくんだ。そして7節、獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許され、またあらゆる種族民族言葉の違う民、国民を支配する権威が与えられた。残念なことに侮れないんだって言うんです。で、この獣はこの世的には一時的にはもう勝利をしまくるんだって言うんです。もうどんどんどんどん支配して勝っちゃうんだ、まあ、だからローマ帝国だと言ったりね、ネロだと言われたりもするわけですけれども、その結果、8節、地上に住む者で天地創造の時からほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆この獣を拝んじゃうだろう。この最後に現れる究極的な偽イエス様にみんなもう惑わされちゃうだろうって言うんです。耳ある者は聞け、9節、10節、囚われるべき者は囚われていく、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要なんだって言うんです。まさに迫害の時、42ヶ月間というのはよく出てきましたね。7年の半分、3年半です。3年半はこのひどい時が続くんだって言うんです。この誘惑、サタンの後の半分、3年半はね、平安が必ず来ると思いますけれども、その先のこの3年半、42ヶ月、この間は本当に悪、サタンが勝利したかのような現実状況がずっとあるよって言うんです。だから忍耐と信仰が必要だっていうふうにここで言われている。どうでしょうか。反対に言うならば、逆に言うならば、このようなサタンの誘惑に惑わされないようにするためには忍耐と信仰が必要なんだよって。この忍耐という言葉はギリシャ語でヒュポモネという言葉です。ヒュポモネ、ヒュポっていうのは下にとか、何々の下に、元にってことです。モネというのは目のということ、とどまるっていうことですね。ですから持ちこたえるっていう言葉です。逃げないでとどまるっていうこと。忍耐っていうのはなんかね、怖くてこう隠れて、何も言わない、何も喋らないで我慢するっていう、そういう忍耐と考えるかもしれませんけども、そうじゃないんです。厳しい状況や辛い状況のもとでも勇敢に生きていくことなんです。厳しい状況のもとでヒポ、目のとどまる、生きていく、そういうことを忍耐と言います。サタンのさまざまなそういう方策や惑わしがあったとしても、なお持ちこたえていくんだ。 世の中がほとんどの人たちがその獣に惑わされて礼拝をする、拝んでいく、そそのかされて偽のキリストに走ってしまっていく時が来たとしても、なおその信仰にとどまるんだ。だからある解説者は、説教者は、ここでの忍耐とは何よりね、自分の弱さに耐えるべきなんだって言うんですね。自分の弱さに負けないということだと言っています。この忍耐って何か、自分の弱さに負けないの、もう惹かれちゃう、もう人々がみんなそっちに行っちゃうんですよね。で、みんなですごい目の前にすごい輝くような偽のキリストが目の前に現れて、それは力も強くって人々を支配し、みんながそっちへなびいちゃうんです。それは自分の中にもね、ああそっちに行きたいなっていう思いもあるでしょう。あ、こんな厳しいな、辛いなって、 あっちに行ったら楽そうだなとかですね、そういうふうな、その自分の弱さに負けないっていうことだって言います。負けないっていうことなんだって。で、その自分の弱さに負けないためには信仰、忍耐と信仰が必要なんだ。信仰です。これは神様がこんな弱い私をも守っていてくださる、支えてくださっているんだっていう信仰だってことですね。こんな弱い私をも神様ちゃんと守ってくださる、支えてくださっているんだ。神様が私に対して忍耐を持って、忍んでくださっている、忍耐を持って見ててくださる。お前なんて情けない人間なんだ、もうダメだよって言わないで、その私とずっと守って導き付き合ってくださっている神が天におられるんだ、キリストがそうおられるんだ、共にいてくださる。だから自分も弱さを持ってるけど、この弱さと一緒にここに立ち続ける、この弱さを持ったものとしてとどまるんだ。そのちゃんと自分の弱さと向き合える、これがここの言う忍耐、ヒュポメノーという、ヒュポモネーという言葉なんだというふうに言っててね、ああなるほどなっていうふうに思いました。世の中最後はそうなるんだ、まあ、今でもそういう、もうすでにありますよね。偽のキリストがいっぱい出てきます。そして世の中の人はみんなそれについてって、またそれは流れが終わったらまたスーッと引いていって、誰だったのって感じになります。その繰り返しがいっぱいある。その中で私たちは、本当に忍耐を持って自分の弱さを持ちつつもとどまっていくということが求められるんだよというのがこの箇所のメッセージではないかと。で、先ほど言った慌てない、慌てないんだよとイエス様がおっしゃっておられましたよね。焦るな、慌てるな、その言葉がよく表しているのではないかなと思います。最後に一つだけ、今日の箇所の8節、地上に住む者で天地創造の時からほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆この獣を拝むであろう。子羊、先ほどほふられた子羊、これイエス様のことですね。子羊の命の書にその名が記されている、記されていない、記されている、これ何かってことですよね。あるいはもう少し言うならば、この命の書に名前が記されているというのはどういうことか、あるいはどうしたらわかるのかっていう話です。そのことについて最後に少し触れて終わりたいと思います。そのためには一箇所だけ聖書を開けていただきたい。ルカによる福音書第10章の17節以下、126ページ、新約聖書の126ページ、命の書に記されているってどういうことかっていうことですね。ルカによる福音書第10章の17節です。以下、126ページの上の段の最初のところに出てまいります。イエス様の言葉です。読みます。ルカによる福音書第10章17節、72人は喜んで帰ってきてこう言った。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。 だからあなた方に害を加えるものは何一つない。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。とっても大事な聖書の言葉の一つです。天の命の書に名前が記されているってどういうことかということをとってもよく表している言葉です。これは少し説明しますと、この72人というのはこれお弟子さんたちなんですね。イエス様がいろんな場所を町々に2人ずつ72人をこう使わしてですね、まあ、いわば伝道夏季伝道みたいなもんですよね。実地訓練、幼稚園 の、 あの教育実習のようなものでこう72人をこう使わすんですね、それぞれ。それでみんな帰ってくるわけです。そのいわゆる実習報告をですね、イエス様にするわけです。その時に嬉しそうにみんなね帰ってくるわけですよ。で言ったのが、主よ、お名前、あなたイエス様の名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。例えばイエスキリストの名によってその病が癒されと、あるいはあの、ね、悪霊をされとか言うと、本当に弟子たちであったとしても、まだ未熟なその存在であったとしても、イエス様の名前によって祈ると悪霊が出てったり病が治ったりしたって言ってですね、もうやったみたいな感じでですね帰ってくるわけですよ。でその帰ってきた報告を受けたイエス様がおっしゃったのがこの18節以下の言葉なんですよ。そのサタンがね、まさに天から落ちた、私はもうその様子をもう まるで今見ているかのようだって、まあ、後々イエス様がまさに天に昇ってってそのサタンを天から落とすわけですよね。そういうことを、もうこれもう始まってるよって言うんですよ。もうこのこれがもうすでに始まっているんだって言うんです。で大事なのは、しかし悪霊があなた方に服従するからといって20節、喜んじゃいけないんだって言うんです。そんなことで喜ぶなって、むしろ何喜べばいいのか、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいって言うんです。これ何言ってるかというと、イエス様の名前によって祈ったことが聞かれたっていうことが、もう天に名前をあなたの名前が書かれているんだよってことなんです。あなたの名前が天に、もう命の書に名前が記されていて、イエス・キリストの名によってどうかこのことにしてくださいっていうふうに私たちが祈った時に、天でですね、神様がこう命の書をね調べてね、名前が武田真治かと載ってるわけですよ。それで載ってたら、分かった、その祈りを聞いてあげようってことなんです。イエス様の名によって祈った、そのことが聞かれた、それはもうあなたの名前が天のその命の書に名前が記されているという証拠なんだよってイエス様はおっしゃっている言葉なんです。すっごく大事な言葉なんです。命の書に、天の命の書に名前が記されているっていうことは、祈りが聞かれるってことなんです。私たちがイエス様の名前によってお祈りをします。主よ、どうかこれを支えてください、どうか守ってください、どうか力を与えてくださいって祈ったことが、もし現実に聞かれたならば、それはもうあなたの名前が天の命、そのしもべ子羊の命の書に名前が記されているんだって言うんですよ。その証拠なんだって言うんですよ。それが記されていなければ祈りは聞かれないって言うんです。それが記されているから、あなたの祈りは聞かれるんだ。イエス・キリストの名前によって祈ったら、それが命の書に名前があるというと、ああ分かったって言って神様が聞いてくださるっていうんです。逆に言うならば、私たちが祈ったことが本当に、ああ聞かれたって、ああ本当に神様によってこの祈りが実現したっていうことが、私たち本当に自信を持ってね、信仰を持って、ああありがとうございますって神様に感謝できるとするならば、それはもうあなたの名前が天のその子羊の命の書にね記されている証拠なんだよって言うんですよ。大丈夫なの、祈りが聞かれたっていうことは、もうあなたの名前が天の命の書に名前が記されている、いいんだよ、そう思っていいんだよってイエス様はここで約束してちゃんとおっしゃってくださっています。私たちがイエス・キリストの名前、その名によって祈ることが実現されたら、私たちはもう、まあ、大丈夫、君の名前は書いてあるよ、君の名前はもう天に記されているよ、そのものはこの悪魔の獣の獣の誘惑から打ち勝つことができるんだ、ちゃんと神様が守ってくださるんだ、 どんな状況でもあなたは壊されない、とどまることができるんだよと、そういうふうに言われている箇所なんですね。お祈りをいたします。天の父なる御神様、私たちが命の書に名前が記されているかどうか分かりませんけれども、でも私たちは祈り続け、イエス様の名前によって本当に願い続けて、いつかその祈りが本当になった時に、主よと自分の名前が天に記されているんだったな、いるんだなということを確信できるような時を私たちに与えてください。いろんなことあります。どうぞ守ってください。そしてその天の命の書に名前が記されているものとして、どうぞ今の状況の中で踏みとどまっていくことができますように導いてください。悪魔の誘惑に流されることがありませんように、悪魔の策略にとらわれることがありませんように、慌てないで生きていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。